皆さんとご一緒に礼拝できますことを心から感謝いたします。またDVD やですね、アドベンティストビジョンを通してこの礼拝に参加している方々にも心から歓迎させていただきます。今朝はヨハネによる福音書の第16章7節からの御言葉を中心に考えていきたいと思います。4節の真ん中に新旧約聖書ですとタイトルがついておりまして、聖霊の働きと記されています。聖霊が働いて私たちは本当のクリスチャンに整えられていきます。聖霊が働かないと私たちは単に知識だけのクリスチャンに終わってしまう。キリストの心、キリストの御旨を本当に生きるクリスチャンとなるためにはこの聖霊の働きが不可欠です。主法の心のマナに掲載させていただきました各時代の希望から引用した短い言葉をご覧いただきたいと思います。各時代の希望、下巻の157ページ、真理が聖霊に伴われて心に入るときにのみそれは良心を目覚めさせ、あるいは生活を一変させる。真理が聖霊に伴われて心に入るときだけ私たちは変えられていく。聖書の教えをどれほど知っていたとしても、知識として蓄えていたとしても、それが私たちをクリスチャンにするわけではありません。その真理が聖霊の働きを通して私たちに受肉される必要があります。私たちが本物のクリスチャンになるためにはこの聖霊の働きというのは不可欠なんです。それをキリストは最後の晩餐の後、キリストと弟子たちに残す言葉の中ではっきりと仰せになりました。7節そして8節を読みいたします。しかし実を言うと、私が去っていくのはあなた方のためになる。私が去っていかなければ弁護者はあなた方のところに来ないからである。私が行けば弁護者をあなた方のところに送る。キリストが弟子たちから離れ去っていく、もう弟子たちは不安で仕方ありませんでした。この方こそ救い主と信じていたんです。この方こそ私の使えるべき唯一の主だと信じていた。この方についていけばと思っていたにもかかわらず、その方が間もなく私はあなた方の知らないところに行く、そう言われる。どうなってしまうんだろう。その不安の中にある弟子たちにいくつかの言葉を残し、そしてキリストはこう言われた。私があなた方からの元から去っていくことはあなた方のためになるんだって。人となられたイエス・キリストは人間としての制限の中に生きておられました。神であれば自由に時を超え空間を超え、この時にもありとあらゆる場所に存在できたはずなのに、人間となってしまった以上、この時間に制約され、そしてこの空間に制約され、キリストはある意味不自由の中でその活動をなさっていた。しかし私が天に帰れば、それはあなた方がどこにいようとも、いつの時であろうとも、どのような状況のもとであろうとも、弁護者を送ることができる。キリストはそうして仰せになった。そしてその弁護者は、13節に真理の霊というふうに言い換えられています。真理を悟らせる弁護者なる、パラクロエトスで偽証で言いますけれども、そばにいて助けてくれる聖霊、それがあなた方のもとに来るのだから、私が去ることはあなた方にとって益になるんだって、むしろいいんだとキリストは励まされます。そしてその方が来れば罪について、義について、裁きについて、世の終わりまで、世の誤りを明らかにし、あなた方の中に かりとそれが一体何であるかを教えてくれる。罪って何ですか？聖書における罪って何ですか？私たちはいくつかの答えを述べることができると思います。義って何ですか？それについても答えることができるでしょう。裁きって何ですか？それについても答えることができるかもしれない。でも本当に罪を知ってますか？本当に義を知ってますか？裁きを知ってますか？体験的に罪に苦しんだことがありますか？義に喜んだことがありますか？裁きを感謝したことがありますか？と問われたとき、たじろぐことはないでしょうか？聖書の教えが単なる教えではなくて、私たちの命に重大な意味を持った一つの真理として、私の心に根付いていく、私の人生に息づいていく、そのために聖霊が必要なんです。聖霊の働きが必要なんです。聖霊の導きが必要なんです。大学1年生の時に、私は生まれて初めてカンニングをしました。期末テストでカンニングをしたんです。クラスは化学、化学です、ケミストリーで、高校の1年生まではどちらかというと理系の人間だと思ってました。ところが高校2年生からですね、ガラッと文系に変えたんです。答えが一つしかない理系よりも複数の答えのある文献の方により魅力を感じたというのがありますし、人生の関心、人生の興味というものが理系よりも文献にこうスイッチされたんですね。でそれ以来理系の勉強を一切しなくなりました。非常に極端です。高校1年生の時までは比較的数学が得意で、産業学院ではですね、数学の平均で私100点を超えてました。どういうか、先生が私のテスト結果に、ね、100じゃなくて105点とか110点とかくれるんですよ。でこれほど美しい回答を書く生徒は珍しいと上級生のクラスで私の回答用紙を見せてたらしいんですけど、非常に数学的に整理された頭を当時は持っていたんだろうと思います。でちょっと数学も得意だったんですが、もう文系に切り替えて数学の勉強をしなくなった。化学物理の勉強もしなくなった。ですから全くですね、本当にそちらの方の知識がないまま大学に進んで、それでも一般教養でそういう理系のクラスが取らなきゃいけない、どうしても取らなきゃいけない。で科学のクラスを取っていたんです。もう大きな教室で400人ぐらいの学生が一緒に取る一般教養のクラスでした。で友達は、私はその当時大学の寮に住んでおりまして、大学の寮の友達がですね、15人ぐらいまとめて同級生たちがそのクラスを取ったんです。先輩もおりました。で友達と言ったら 2,3 回クラスでやったら、あ、これは簡単だということで一斉にクラスに出なくなったんです。サボり始めたんです。まあ朝一番早いクラスでもありましたし、冬でもあったので、3学期のですね、冬の寒い季節でもあったので、朝のクラスはもういいやって友達たちが出なくなった。私も全くわからないんですけど、みんなが簡単だって言うんだったらきっと簡単なんだろうと思って一緒になってサボり始めたんですが、どうも不安になってきまして、ある時友達はサボってるんですが、私一人クラスにですね出たことがあるんです。8時半、そして一番後ろの席で座っておりましたら、急に教師がですね、問題を配り始めたんです。実は400人いたはずのクラスにいっぱいいたはずの学生たちがもうその時は半分ぐらいしかいなかったんです。みんなサボってたんですね。まあ大学ではありがちのことです。それに業を煮やした教師が突然不意打ちの中間テストをやったんです。 そして、中間テストが配られまして、私の前にも、質問とですね、答案用紙が置かれたんですけども、何のことやらさっぱり理解できませんでした。生まれて初めて、白紙で、答案用紙を出さなきゃいけないと。名前だけ書いて、それからまあ、番号ですね、自分の学生番号を書いて、名前を書いて、あとは腕組みをして、ただ時間を潰すだけ。で、いよいよですね、テストの時間が終わろうかとしたときに、私と同じ寮に住んでいる先輩、この先輩は科学専攻の先輩なんですが、どういうわけか、1年のときにこの一般教養の科学を取らなかったらしくて、2年生になって科学のですね、このクラスを取って、遅れて息を弾ませながらやってきたんです。中間テスト。で、彼はですね、科学専攻ですから、もう本当にこの一般教養のテストが簡単だったんでしょうね。ものの3分で全部答えて、スッと置いたわけです。で、私の方をちらっと見たら、白紙のですね、答案用紙を前にこう、腕組みをしているもんですから、自分の答案用紙をスーッと横流ししてくれた。見ろよって。本当優しい先輩ですよ。で、横流ししてくれたんですが、私はそれをまたスーッと返して、大丈夫ですって。ずっと細工で育ってましたから、カンニングっていうのは罪なんです。悪なんです。見せる方も見る方も友情じゃないって。そうずっと考えてきてたんです。だから、0点でもいいのでって返したんです。期末でなんとか挽回しようと思いました。まあ、ここまではかっこよかったんですよ。で、期末テストの日はですね、だんだん近づいてきて、その前の晩、何人か科学のできる友達に集中レクチャーを受けました。ここがポイントだ。これはこう考えろ。一夜漬けではどうにもなりませんでした。やっぱりちんぷんかんぷんなんです。こんなに物事がわからないことがあるんだろうかと思うぐらいわからない。そしたらですね、科学のできる二人の友達が、もうしょうがないよお前。明日は俺とこいつの間に座れ。そしてうまくやれ。ですね。いいのかって思いながら、そのうちだんだん、まあ一回一回ぐらい、みんなもやってるしな。生まれて初めてカンニングを決行したんです。もうその日は見たことがないぐらい学生が教室に溢れ返っておりました。テストだからみんなやってきたんですね。ところが、教師もですね、よく分かったもので、大学院の学生をですね、動員して、この監視をさせてたんです。たくさんのですね、大学院の学生がうろうろうろしながらカンニングがないように見張っておりました。その中を私は右と左の友達に本当に感謝をしながら、友情っていいなって思いながらカンニング作戦を挙行しました。いくらなんでも満点取っちゃまずいと思って、いくつかわざと間違った答えを書きながらまあそこそこ通るだろうと思って答案を出したんです。で、果たして ABCD という一番最低の D のランクでその科目を取ることができました。まあいいや、どうせ落とすかもしれない学科だったんだから D でもいいやと思って、なんとなくそれは済んでたんです。時は経て4年生になりました。大学の4年生2学期卒業まで本当わずかです。その時私は毎週長教派の学生の集会に、キリスト教の集会に出席しておりました。お茶の水にあります、今何て言いますかね、昔お茶の水クリスチャンセンター、その学生キリスト教会館って言ってたんですけど、キリスト教学生会館かな、行ったところですが、そこで集会があって、そこに出席しておりました。非常に素晴らしい霊的な集会でした。私はそこで初めて、なんていうんですかね、私たちの教会ではない、まあ、賛美や祈りや、いろいろな、キリスト教の世界にですね、触れたんです。そしてその時、私の信仰が私の中で高まっていくのを、本当にイエス・キリストの一人の信者として、イエス・キリストに忠実に生きていきたいという思いが、私のうちに高まっていくのを実感しておりました。そんな時、 1年生の時にやったカンニングの問題が頭の中に蘇ってきたんです。あの罪をそのままにしておいていいのかって両親がうずき始めたんです。あの罪を抱えたままお前はクリスチャンだと自ら名乗ることができるのか。みんなやってるじゃないか、一回ぐらいいいじゃないか、小さなことなんだから。そんな言い訳が一つ一つ潰されていきました。聖書を必死に読みました。神に祈って許しを請えばあの罪は消える、そういう御言葉はないのだろうか。罪を犯したらただ神に祈って許しを得なさい、そうすれば許されるから、そういう誰かクリスチャンの書いた読み物はないんだろうか。もうエレン・ホワイトの書いたものからいろんな本を読んで自分の気持ちを楽にさせる言葉を探しました。でも聖書を読んでも証の文を読んでもその他のクリスチャンの本を読んでもこの罪は告白なしには許されないことがよくわかります。この罪は告白されなければならない。先ほど言いましたように大学4年生の2学期、私の大学は珍しく3学期制を取っておりまして、夏休みが終わって冬休みまでの間、この2学期、この2学期にその両親の責めを感じて、もしこの罪を告白した場合、大学がお前のようなものは退学だと宣言したら私は一体どうなるんだろう。よくてもう一回そのクラスを取り直してくださいと言われたら、これはどうなるんだろう。退学していくのか留年していくのか、一体この事態をどう親に説明したらいいんだろう。どう周りの教会の友人たちに説明したらいいんだろう。もう苦しくて苦しくて苦しくて仕方なくなりました。祈るしかないんです。神様助けてください、この問題をどう乗り越えたらいいのか示してください、神様乗り越える力を与えてください。その毎週通っていた長教派の教会の集会で初めて私は聖霊の働きということを学び始めていました。ほとんど私たちの教会では聞かない教えでした。聖霊がすべてを悟らせ、聖霊がすべてを導き、聖霊が助けを与えてくれる。祈りの中で必ずこの罪は告白しなければならない、その結論に導かれていきました。誰に告白しようか、まず思い浮かんだのが科学の教師です。もちろんその試験を施した科学の教師に行くべきだ、後にオウム事件があった時によくテレビに出ていた先生です。この先生のところに行かなきゃいけないのか、神様本当にそれが任務なのかどうか示してください。どうも確信が与えられないんです。当然そうだろうと思いながら確信が与えられない。で祈っていたら学生部長の顔が思い浮かんだ。学生部長とは何度かお話したことがあって、実は相撲を取って勝ったことがあって、この人だったら話をしたらなんとかうまくつけてくれ、話をつけてくれるかもしれないなどと思いながらいたんですが、それでも確信が与えられない。これ面白いですよ。いつかまたお話したいと思います。聖霊による確信というのがクリスチャンには必ず与えられるんです。でなお祈り続けていったらですね、突然学長、その顔が思い浮かぶんですね。普通大学生が大学の学長と話をするって機会はほとんどないと思います。で私もあるクラスで教えていただいてたんですけども、個人的に話をしたことは一度もありませんでした。その学長の顔が浮かんできたんです。思わず学長って思いました。でも促されるんです、そこへ行けって。 で今でも忘れません。1977年11月の1日大学4年生の秋の朝、私は夜通し祈って、もう頭も朦朧としながら、半ば朦朧としながらですね、学長室を訪ねたんです。すべてをこの学長に告白しようと。ドアをノックしました。秘書がやってきまして、何かご用ですかって聞くんです。教育学科4年の島田と申します。学長先生にお話があってやってまいりました。どんなご用件でしょうか。用件については学長先生に直接お話をさせてください。ちょっと困った顔をして秘書は帰っていきました。出てこられて、ご用件を聞かなければ学長はお会いできないと言っております。帰ろうかなって一瞬思いました。もういいかと思ったんですが、しかしそこはなんか踏みとどめられて、申し訳ありません、本当に申し訳ないんですけれども取り付いてください、直接お会いしたいんです、お話ししたいんです。今度は本当に困った顔をして秘書は再び帰っていった。そしてまた出てきて、学長は仕事をしながらでよければお会いすると言っています、構いませんか。はい、構いません、よろしくお願いします。中に通していただきました。本当に学長は仕事をしながら、ペンで何か書きながら、私の顔を見ることもせず、仕事しながら聞かせていただきますよって言って話を聞いてくれた。私はそばに、まあ、直立不動立ちながらですね、1年生の時のカンニングの問題、そしてそれが4年になって、信仰の高まりの中で、深まりの中で、この罪を告白しない限りクリスチャンとして今後生きていくことはできない、その結論に導かれて今この告白に来たというですね、話をしたんです。やがて学長はペンを置いて、私の顔をじっと見ながら話を聞いてくれておりました。そしてこう言った。しばらく経って、島田さん、この話はどなたか他の方にもされましたか。いいえ、先生が初めてです。そうですか。それから沈黙された。長い沈黙でした。どういう処分が下るんだろうかですね。まさに被告人の思いで私はそこに立っておりました。しかしどんな言葉が発せられようとも、それは受け止めなければならない神の言葉だと信じておりました。長い沈黙の後で再び顔を上げた学長がこう言ったんです。島田さん、これはあなたと神との関係として処理しましょう。あなたの苦しみはよくわかりました。神様があなたを許してくださることを私も願います。卒業までこの大学の学生として立派にやり遂げてくださいとおっしゃってくださった。もうその時のですね、安堵感、それは本当に私のかつて経験したことのない安心感、平安でした。で、皆さん、私の例を今お話してますけど、こうやったら必ずそういう結論が出るというわけではないので、ペナルティを食らうこともあるということは覚えながら話を聞いていただきたいと思うんですけど、私の場合はその時完全に許されたんです。それから学長が、まあ、雑談入ってきまして、島田さん、これから卒業後どうするんですかって聞かれました。教師になるつもりですって答えました。それは良かったですね、問題をちゃんと処理しておいて。この問題を抱えたままですね、教師になって生徒が堪忍しても何も言えない教師になっていくわけです。何が正しいことで何が悪いことなのか何も言えない人間になっていく、教師になっていく。そういうことはなくてよかったと、まあ、その時、学長がおっしゃってくださった、ね、あの時私が自分の頭だけで考えていたら、私はこの苦しい現実から逃げる口実だけの中に生きていたと思います。しかし聖霊が働いてくださった、聖霊が働いてくださって罪の恐ろしさ そして本当に許しの必要性、キリストにすがる大切さ、そして私を支配していたものから、私を支配していた自己中心なわがままな思いから私を解き放ってくださった。キリストはこう言われました。9節、罪についてとは彼らが私を信じないことである。罪って何ですか？聖霊が働いたときに、究極の罪は、最後に残る罪は、キリストを信じることのできない罪だ。キリストを信じないことの罪だ。そこへ聖霊を導いてくれ。キリストは言われた。罪ってないか、私たちは不法だ。罪を犯すことだ。悪いことをすることだ。神に背くことだ。考えます。そう。それらも確かに罪ですが、それらの罪は全部許されるんです。十字架によって許されるんです。ただ、たった一つ、許されない罪があるとすれば、それは、キリストを拒否する罪です。私たちを何とか救おうと、神が、切り札のように私たちに差し示してくださった十字架のキリストを拒否したときに、そのキリストを信じることをしなかったときに、その罪だけはキリストは許すことができない。その罪を抱えたままでは永遠の命を与えることができないんです。どんなに人を傷つけた、人を殺した、それでもその罪は許されます。キリストを信じれば、十字架のキリストを信じれば許される。しかしこれを拒否したときに、その罪は決して決して永遠の命を受け継ぐことのできない存在として私たちを地獄へと引きずり込んでいくんです。聖霊はそこに私たちを追い詰めていきます。あなたは主を信じるか、キリストを信じるか、このお方だけに従うか、他の何人ものも依存することせず捨ててこのお方に従うか。このお方に従うならば、たとえ大学を中退になってもいい、退学になってもいい、この仕事を捨ててもいい、ただこのお方だけに従っていく。そのように、あなたはこの人を信じるか。それが聖霊の導きです。罪についてとは、彼らが私を信じないこと。彼らの救い主だと、彼らの主だと、私を信じないこと。これが罪だって。二つ目、義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなること。あなた方は私を見なくなる。どこ行く？どうして？私が父のもとに行くんだって。そう。キリストだけが永遠の御国に行くことができる唯一の方なんです。死から復活した、新しく生まれ変わったキリストが永遠の御国に行く。このお方を信じる者だけが、このお方と同様に父のもとに行くことができるんです。私たちの義は、私たちの救いは、ただこのお方にかかっている。このお方にすがるしかない。聖霊はその事実を示します。あなたがどんなに良き行為をなしたとしても、どんなに牧師だ総理だそんな肩書きを持っていたとしても、命には何の関係もない。命はたった一つ、キリストにすがること。父のもとにただお一人帰ったことのある、このお方にすがりつくこと。この他に義はない、命はない、救いはない。聖霊はそこに私たちを導いてくださる。二つ目、三つ目は、また裁きについてとは、この世の支配者が断罪されることである。世の終わり、裁かれるのはサタンです。 罪の支配者です。そしてもう一つ、私の体験から言えば、キリストを信じてキリストだけを選んだときに、私を支配していた罪の支配者が私から離れ去っていきました。名誉のために生きたいという思いが消え去っていきました。自己中心の希望が崩れ去っていきました。罪を知り、キリストを知ったときに、この世の支配者が断罪されたんです。その支配者は魅力的な道を私の前に提示します。しかし、その支配者が私の前から消えていきます。十字架のキリストが全てのすべてとなって輝き始めた。このお方のためなら恥をかいてもいい。卒業証書を失ってもいい。ただ私はこのお方のものだとそう言われたい。そう自らを認じていきたい。その思いに支配されました。今日私たちはもう一度聖霊の支配のもとに私たちの身を置きたいと思います。聖霊の支配の身のもとに身を置いたときに、私たちはたくさんの私たちの罪を示されます。痛い経験をします。しかし同時に、すべてを許してくださる命の君、キリストを見ます。キリストをはっきりと見ることができる。そしてキリスト以外の私たちの主が、私たちの支配者が死んでいくという経験をします。一度この経験を経れば、もう二度とこういう経験はないのか。残念ながら罪人である私たちは繰り返しこの経験を経験していくことでしょう。それからも、その以降も私も何度もその経験をしました。自分という自我が持ち上がり、そしてその罪を示され、キリストにそれを潰され、その経験の中で私たちはクリスチャン生活を生きています。永遠の命に向かって、天国に向かって歩んでいます。しかしキリストは最終的な勝利者です。このキリストを今日、御霊の力によって心から信じ受け入れるものへと変えられていきたいと思います。聖霊によって私たちの耳が開かれ、目が開かれ、心が開かれることを心から祈り求めたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。